社会面、暮らし面、読者の声ほかです。第一社会面から、限界地域医療第3部、広い北海道に生きる2、JR 日高線の武川サマニ駅間が廃止されて5年が経つ。2月下旬、旧沿線にある日高管内新日高町の住宅地で、一人暮らしの女性85歳が不安を募らせていた。 JR はなくなり、バスも減便されていく。このままでは病院に通えなくなる。女性は10年前に脳梗塞を患い、今も月に一度およそ 10km 離れた病院に路線バスで通う。だが本数は少なく、診察が長引けば帰りに適した便はない。タクシーで帰れば3000円ほどかかる。 JR があった頃はこんな心配はなかったのに、とつぶやいた。旧日高線の沿線は全長116キロ。廃線後はバス転換が進み、 JR 北海道バスと道南バスが運行してきた。しかし深刻な運転手不足を背景に減便や路線廃止が続き、10月には道南バスが新日高町と日高管内浦河町をつなぐ路線から撤退する方針だ。全国で公共交通の縮小が進んでいるが、北海道はとりわけ深刻だ。国土交通省が2025年に初めて行った調査では、半径1キロ圏内に駅やバス停が一つもない交通空白に指定された地域が全国で2057カ所確認された。都道府県別で最多の道内は新日高町を含む72市町村に広がる。こうした状況の中、導入が進むのが住民の予約に応じて運行するデマンドバスだ。3月上旬の朝、日高管内日高町の無職青山純子さん81歳は自宅前に到着した白いワゴン車に乗り込んだ。糖尿病の診察のため10キロ離れた町立病院に向かう。車両は町が運営するデマンドバスだ。前日のうちに電話で予約した。料金は片道500円。路線バスよりは高いが、自宅前で乗り降りできる利点もある。バス停で待たなくていい。通院は随分楽になった。2024年に導入されたバスは8人乗りの3台。利用登録者は予想の3倍以上の700人に達した。担当者は、町人のニーズは予想以上に高かった、と語る。政府の財政支援もあり、デマンドバスは急速に広がっている。道内でも直近3年間で20市町村が導入した。旧日高線沿線の全6町も取り入れており、その一つの浦河町は将来のバス減便を見据えた備えと明かす。ただ運行エリアはまだ限定的だ。廃止された路線バスの代替としてデマンドバスを導入した新日高町は、当初から路線沿いから町内全域にエリアを広げる構想だったが、実現できていない。デマンドバスには国交省の補助があるものの、一定の利用者を確保しなければ運行を維持できない。利用率を高めるための効率的なルートの設定に町の担当者は頭を悩ませる。総合面から、発信地域から。函館盲学校老学校130周年上、学びの楽しさ、次世代へ。130年の誕生日おめでとう。北海道内で初めて設立された特別支援学校、函館盲学校と函館老学校が昨年10月、それぞれ設立130周年を迎えた。10月25日に開かれた記念発表会で、児童生徒らは歌や踊りを披露。学校が大切にしてきたことを継承したい。 などと力を込めた。草分け的存在。両校にはそれぞれ幼稚部、小学部、中学部があり、戦後だけでも1100人以上が卒業。現在は盲学校に10人、聾学校に13人が在籍する。うち半数以上が知的障害や肢体不自由などの重複学級に所属している。昨年11月の東京デフリンピックにボーリング競技の日本代表として出場した桜庭まどこさん37歳も聾学校の卒業生だ。1月には母校を訪問し、在校生に夢に向かって進めば宝物が見つかると語りかけた。両校は道内の特別支援教育の草分けで、現在別々の学校だが、1895年明治28年に創設された函館訓網会にルーツがある。目の不自由な人たちが満足な教育を受けられないことを目の当たりにした函館駐在の米国人宣教師の母 C.P. ドレーパー氏が私財を投じて設立したとされる。その7年後、訓網会を耳の聞こえない子供とその母親が訪ね、教師の篠崎誠治氏に子供に教育を受けさせたいと懇願した。篠崎氏は郷土の禁止で仕事に就けない絶望を味わった経験から、自らが老教育を行う条件で関係者を説得して亜生部を設置、現在の函館老学校となる。篠崎氏は夜に始発で得た報酬を教員たちの給料に充てた。元函館老学校長で両校の歴史に詳しい島津明さん75歳、函館盲老教育講演会会長は、歴代の教員たちの障害がある人の教育を絶やしてはいけないという強い思いが学校を支えてきたと話す。その思いは今も受け継がれている。卒業生が教師、先生と一緒に歌いましょう。盲学校の音楽教室で中学部の音楽科教諭池田サラジェーンさん35歳が明るく声をかけた。生まれつき全盲で、この学校の卒業生。音声読み上げ機能付きの端末を使いながら授業を進める。池田さんは大学卒業後、市内の高校の音楽教諭として勤務していたが、自分と同じように障害がある子供に教えたいと考え、特別支援学校で教師になることを希望した。池田さんの生徒時代に体育科の教師で、今は同僚の札内良友教諭52歳は語る。教え子が教師として次の世代に学ぶことの楽しさを伝えている。私たち自身も大きな歴史につながる流れの一部だと感じる。3回連載します。次は第4社会面、窓。別海港のキッチンカー。根室管内別海町の別海港酪農経営科3年の木村幸喜さん18歳は、卒業式の2日前の2月27日、1年ほどかけて作り上げたキッチンカーを笑顔で眺めた。完成してほっとした。卒業するので販売の先頭には立てないが、思いを後輩に託したい。酪農や農業の後継者不足、離農が進む中、町産の乳製品や牛肉料理を PR し、新規就農や離農減少につなげようとキッチンカー作りを思い立った。生徒たちが校内で作った野菜を運ぶ小型トラックの荷台に、調理や接客をする手作りの木製小屋を乗せた。地域について考える授業で、昨年春から3年生4人と2年生2人が取り組んだ。秋にも仕上げたいと考えていたが、金槌やノコギリなどの大工道具を使ったことがなく、思ったより時間がかかった。小屋は暖かい雰囲気で、目立つようにとオレンジ色に塗装。車内に冷蔵庫や流し台、フライヤーなどを取り付けた。 4月以降、町内外の催しで生徒たちが考えた町産の牛乳や牛肉を使ったスムージーやチーズ、牛肉ハンバーグなどの販売を予定する。木村さんは家業の酪農を継ぐため、4月から2年生の別海校農業特別専攻科に進学する。別海の魅力が詰まった商品をたくさん売り、酪農を盛り上げてほしい。後輩たちの活躍を祈る。次は朝の食卓です。室蘭市の主婦、今美幸さん。市立室蘭病院で車の後部座席に障害の重い娘を座らせて市立室蘭総合病院へ向かいます。赤い電動車椅子に座る娘と私は病院の中い廊下をリハビリ室へ進みます。ここへ通い始めたのは20数年前。娘は10歳でした。担当の理学療法士の村井先生はイケメン、長身スマートですが、髪はボサボサでサンダルをズルズルと引きずって時々廊下でこけていました。室蘭市生まれで花火師の息子という先生は無口でぶっきらぼうですが、娘には優しくて二人はすぐに仲良しになりました。セーラー服を着て娘が通うようになった頃、夏祭りの夜に先生は浴衣を着た女性を連れていて、娘ははにかんで目をそらし、先生もちょっと照れていました。それから先生はその女性と結婚し、赤ちゃんを見せてくれて、この子がいつか結婚して家を出ると思うともう寂しくてと涙ぐむ奥様の横で笑っています。今は家を建て3人の男の子の頼もしい父です。高齢の患者さんに先生は、ほれ、頑張ってリハビリして、早く家に帰るんでしょ、と大きく響く声。こんな大声を出す人になっても、患者さんを子供扱いするでもなく、妙に猫なで声でもなく、ちょっとやさぐれた言い方で、愛情、こもってて先生らしい。室蘭の病院で頑張っている、たくさんの人の中の一人です。朝の食卓でした。次は暮らし面からです。泉、釧路管内厚岸町、56歳の公務員、布施智美さん。題はオムライス弁当。本州に住む25歳の息子から LINE でメッセージが来た。めったなことでは連絡を受けれないのに、なんだろうとスマートフォンを覗いてみる。彼女にオムライスの弁当が好きって話をしたら作ってくれた。写真は卵がちょうどいい焼き加減のオムライスに、鶏の唐揚げ、ウインナー、ブロッコリーが添えられたお弁当。しかも息子が高校時代に使っていたお弁当箱だ。そういえば息子は大学時代からお付き合いをしていた彼女と一緒に暮らし始めたばかりだった。昨年秋に息子は彼女と一緒に帰省した。彼女は初めての北海道の地でサンマの塩焼きや牡蠣を堪能し、初めて見る広大な風景に感嘆していた。笑顔が素敵で礼儀正しい彼女に、私たち夫婦も気持ちが和んだ。一緒に暮らして間もないのに、彼女が作ってくれたオムライス弁当が、息子はとびっきり嬉しかったのだろう。我が家の弁当は節約の目的もあり、日常のものだった。野球部だった息子の高校時代は、栄養価を考えた食事トレーニング用の高校球児弁当と補食を早朝から作っていた。高校生活最後の弁当の日、帰宅した息子は、空の弁当箱を出して感謝の言葉を伝えてくれた。あの時のように彼女にも感謝するんだよ。でもね、オムライスの弁当が好きって初めて知ったな。当時に言ってほしかったよ。泉でした。次はおじさん図鑑。1356 国のため。四半世紀ほど前に話題になった川柳がある。老人は死んでください国のため。宮内嘉生。当時80代だったおじさんの義父がこんな感想を言っていた。戦争中は国のために死ねと言われ、老人になったら邪魔だから国のために死ねと言うのか。それから25年が経過して事態はますます深刻化してきた。現在日本では65歳以上の高齢者が総人口の3割弱となり、少子高齢化は現実のものとなった。一方、社会を支える生産年齢人口、15歳から64歳までは減少し続けて、総人口の5割台後半という。つまり、生産に関与しない高齢者が社会のお荷物になってしまった。自虐的な川柳が冗談では済まされないほどに深刻な社会問題となったわけだ。倍賞千恵子主演の映画、プラン75は、高齢化問題の解決策として、75歳以上の老人に安楽死を選択できる権利を国が認め、推奨するという物語だ。老人は死んでください国のため、そのものの映画だった。しかし、考えてみれば、少子高齢化に至った原因は、国の政治の無策にあるのではないか。庶民のわしら高齢者は何と言われようが平然と生き続ければよいのだ。飛島啓介、エッセイスト。おじさん図鑑は今回で終わります。次は北海道文教大学教授、札幌医大名誉教授の当世則次さんの生きる仕組み、937回。題は、平衡感覚。耳の奥には鼓膜があります。鼓膜のさらに奥を中耳と言い、鼓膜に伝わった音の振動を増幅します。増幅された振動はさらに奥の内耳という場所に伝わります。ここで音の振動は神経に伝えられ、脳に届くことになります。この内耳は他に二つの重要な働きを担っています。一つは重力感覚、もう一つは加速度感覚です。重力感覚は地球の重力がどの方向にかかっているかを判断する感覚です。私たちは立っていても横になっていても逆立ちしていても下、つまり地面がどの方向にあるか分かっています。内耳にある耳石器が重力の方向を感じ取っているからです。加速度感覚は体のどの方向に力がかかって体が動いているかどうかを判別する感覚です。力が加わると体が動く速度は0から急激に速くなり加速度がかかります。この加速度を感じ取る仕組みも内耳にあり三半規管と呼びます。体を上下に分ける水平面、前後に分ける前頭面、そして左右に分ける矢状面。この三面の方向に三本の反感器が並んで力のかかる方向と強さを判定します。だから三半規管と言います。重力感覚と加速度感覚を組み合わせると体の位置関係と動く度合いがわかることになります。内耳は両方の耳の奥にありますので、その左右差も感じ方の重要な材料になります。こうして二つの感覚を活用して身のこなしを制御できるので、これを平衡感覚と呼ぶのです。生きる仕組みでした。次は、社説を一つお読みします。長射程ミサイル。憲法に背く配備改めよ。相手領域内の軍事拠点を直接叩く敵基地攻撃能力。反撃能力を持った長射程ミサイルが今月末、熊本、静岡両県の陸上自衛隊駐屯地に配備される。新年度には、陸自、上富良野駐屯地にも配備の予定だ。 軍事活動を活発化させる中国やロシアなどへの牽制が狙いという。2022年の安全保障関連3文書に盛り込まれた敵基地攻撃能力が実戦配備の第一環に入る。政府は相手が攻撃に着手した段階でミサイルを発射すると説明する。判断を誤れば国際法違反の先制攻撃となりかねない。そもそも他国への攻撃を可能とする長射程ミサイルは必要最小限度の防衛力を超えている。平和憲法に基づく専守防衛の原則を逸脱しているのは明らかだ。戦争できる国に向けた体制強化は許されない。政府は直ちにミサイルの配備を中止しなければならない。熊本市の県軍駐屯地に配備するミサイルは12式地対艦誘導弾能力向上型だ。中国の沿岸部や北朝鮮も射程に入る。上富良野駐屯地や静岡県の富士駐屯地には当初防衛用高速滑空弾を配備する。高市早苗首相はさらなる防衛力増強を表明し、計画を前倒しで進めており、今後も各州に導入する。これだけ重大な新しい装備なのに地元に事前説明がないことも看過できない。近年の戦争はミサイルやドローンが主流だ。ミサイルを配備した地域が逆に相手の攻撃目標になる恐れがあるのは、ウクライナやイランでの戦闘を見ても疑いようがない。熊本の県軍駐屯地は商業施設などもある市街地に位置する。攻撃があれば被害は周辺住民にも及ぶ可能性がある。島内では湯振管内白老町や旭川市など6カ所で火薬庫の増設も進む。有事にはこうした弾薬の保管施設も狙われかねない。内倉弘明統合幕僚長は記者会見で、ミサイル配置先が攻撃対象となる恐れや住民不安について問われ、ご指摘のようなことよりも一層抑止力対処力を高めることにつながる、その効果の方が大だと述べた。あまりにも配慮のない発言だ。政府は安全保障は国の専権事項というが、主権者である国民や自治体を軽視する対応は民主国家の姿ではあるまい。戦時体制の名のもとにあらゆる問題を軍事優先で行った過去の過ちを忘れてはならない。中国の軍事増強が地域の緊張を高めているのは確かだ。だが軍拡競争に陥るのは危うい。日本は専守防衛に徹して国際社会の信頼を築いた。力よりも外交で緊張緩和を目指すべきだ。社説でした。次は読者の声です。札幌市西区、堀川七郎さん、89歳。戦争への潮流、若者が止めて。このところの猛烈な勢いで進む右傾化を私は心配する。高市早苗首相は右傾化ではない、普通の国になるだけと発言した。だが普通に戦争もできる国、核兵器を持つ国とならないことを願う。条件付きながら殺傷力のある武器の輸出を認める、非核三原則を見直すなど心配の種が続くからだ。太平洋戦争に敗れた時に私は9歳だったから、戦争への経過は後に知った。ショックだったのは大衆が熱狂的に戦争への流れを支持したことだ。強権に締め付けられた報道機関の煽りに乗ったのも一因か。今の民意の潮流を戦争に向かうものと決めつけるつもりはない。それでもあまりに急で、あまりに流れが大きい。それが怖い。ブレーキ役が必要ではないか。今はまだ本市のような報道機関がその役割を果たしてくれている。問題は民意だ。私はブレーキ役を 若い人たちに期待したい。万一にも戦争になれば、若い人たちが一番の犠牲者になるのだから。次は、札幌市北区、折内佳代子さん、70歳。高木選手、感動ありがとう。ミラノコルティナオリンピックが閉幕した。もし、オリンピックの神様がいるのなら、ぜひ彼女に一番いい色のメダルを、と願っていたスピードスケート女子の高木美帆選手。けれども神様は金メダルをくれませんでした。そして5日からオランダで行われた世界選手権。開幕直前に私のスケート人生の一区切りにしようと思っている、との引退表明があり、大会ではオールラウンド部門総合3位という成績を残しました。オリンピックでは500メートルで銅メダルが決まってコーチに抱きつき、6位に終わった1500メートルではレース後に泣き崩れるなど、いつも冷静な高木選手の素顔を見る思いでした。でも世界選手権ではレース後もセレモニーでも清々しい笑顔。1500メートルはオリンピックより好タイムで納得できるレースだと振り返っていました。計り知れない様々な感情とともに生きてきたスケート人生だったと思います。競技でも人柄からも高木選手にはたくさんの感動をいただきました。次は釧路市。会社員西山祐樹さん40歳。放課後の図書館開放は大切。本市3日の地域面、私立中、図書室開放時間にさ、という記事を読み、釧路市内の中学校では学校司書がゼロ、教員も多忙で放課後の開放ができていない状況を知りました。司書がいないという課題の裏には、人材難や財源が確保できないという大人の事情が絡み、地方のやるせなさを感じました。本に触れ、情報や創作に触れるのは、大人になっても面白いことです。それをできる場が学校内にあることで、多感な中学生の心に突き刺さる何かとの出会いがあるかもしれません。本を借りるだけでなく、教室に居づらいとき、家に帰りたくないとき、図書室が生徒たちの居場所になっているのかも。そのように想像すると、師匠がいて放課後も解放されることは価値があると思います。校内にある図書や空間も、貴重な資産です。大人や地方の事情に左右されず、多くの若者が利用でき、行きたいと思う図書室になり、それが持続できることを本好きとして望みます。読者の声でした。次は、はいはい同心です。釧路市のパート、83歳の女性です。消防隊員さん、ありがとう。郵便局での用事を済ませ、車を出そうとしましたが、動きません。バッテリーが上がったようです。途方に暮れ、ダメ元と思いながら、隣の消防署に行きましたが、外出中のメモがありました。諦めかけていたところ、ちょうど帰ってきた消防車の隊員さんに、どうしたのですか?と聞かれ、事情を話したら、若い方三人が署の前まで車を押して充電してくださいました。その説は本当に助かりました。ありがとうございます。次は札幌市無職、68歳の男性です。ゴミ捨てルールを守って。自宅のお向かいの区画に大きな賃貸マンションが建っています。入居者はみんな静かで、町に若い人が増えるのは良いことだと思うのですが、ゴミ捨てについては感心しません。退去するときに、布団などの有料ゴミや、捨ててはいけない小型家電をゴミステーションに置き去りにしていくのが目立つようになり、町内会でも困っています。基本的なルールは必ず守るようお願いしたいです。はいはい、同心でした。次は、 高橋密著選、同心川柳です。戦争を知らぬが、なぜか胸騒ぎ。戦争を知らぬが、なぜか胸騒ぎ。札幌、西ヶ花純子。夫婦仲、高市鬱で悪化する。夫婦仲、高市鬱で悪化する。札幌、土屋正人。予算案、ゴリ押しダメよ、早苗さん。予算案、ゴリ押しダメよ、早苗さん。岩見沢、芥川直樹。スノボーの、キラキラネーム、弾け飛ぶ。スノボーの、キラキラネーム、弾け飛ぶ。苫小牧、佐藤義行。どか雪に、今日もまたかのにらめっこ。どか雪に、今日もまたかのにらめっこ。江別、北島茂。ぶっちぎり、ドミレ優勝、今年こそ。ぶっちぎり、ドミレ優勝、今年こそ。アボロ、立花好み、中学2年。よく生きた、出会いと別れ、繰り返し。よく生きた、出会いと別れ、繰り返し。伊達、前田時、100歳の方です。以上、同心川柳でした。これで、社会面、暮らし面、読者の声ほか、を終わります。